皆さんこんにちは、古山義明です。今回のテーマはですね、銀行引き受けの社債はやめておきなさいということなんですけども、まあいろいろ決算証拠を見せていただきますね。で、まあ貸借対照を見させていただきますと、固定負債のところにですね、まあ長期借入金とかあるんですけれども、その下によくですね、こう社債とこう書かれてるんですね。で、いや、この社債というのは何ですか、少人数私募債ですか、銀行さん の銀行引き受けの社債ですかと聞くと、まあ、大概銀行引き受けの社債なんですね。で、まあ、それはやめておきなさいというふうに言うんですけれども、まあ、なんでやめておきなさいというかというとですね、まあ、とにかくこう手数料の塊なんですね。どう違うかということを、何が違うのかというところをこう見ていきたいんですが、まあ、画面のところにですね、銀行引き受け私募債というものと、少人数私募債、これは、まあ、取締役会でこう決定して経営者が引き受けたりとかするものですけれども、この比較をこう表をつけています。公募私募ということでいうと、まあ、公募債というのは一般的にこう社債を発行しますよというのは誰でもこう申し込めるものですね。で、私募債ってこう私募って書いているのは、まあ、ごくごく身内だけということなんですけれども、この少人数私募債っていうのは経営者であるとか取引先であるとか縁故者のみということですね。で、この銀行引き受け私募債っていうのはもう、こう銀行引き受けですから、とにかく銀行とか金融機関がまあ引き受けるという、こう私募債なんですよね。で、まあいろいろこう違いが書いてますけれども、注目してほしいのはこの必要な手数料などという赤線でこうくくってるとこですよね。少人数私募債特になし、まあないですよ。別に自分たちでこうワードでね、こう文章を作ってババーっとこうやるだけですから、これ何もない。ところがですね、この、銀行引き受けの私募債、これがですね、まあ見たらこれ4つぐらい書いてますね。財務代理人手数料とか、登録手数料とかですね、引き受け手数料とか、まあなんかいっぱい書いてるんですが、まあそれがそれぞれいくらぐらいするのかというのもですね、その下に書いてます。これは2億円を銀行引き受け私募債で調達する際の当初費用例というので、まあ、発行しますといったときに、いろんなこう手数料がいりますよ。最初ちょっといるんですけどもね、とか、こう、いろいろ、何でもありますよね。その場合の手数料として、財務代理手数料。これはですね、まあ、いろいろこう文書がまあ必要になりますから、そういうものを出すんですけれども、これが、例えば、5年償還の場合ですね、まあ、5年償還とか3年償還とかあるんですけれども、5年償還の場合、一番右端見てください。310万円。どんな手数料やねんと、なんかこうワードでやってこう名前入れてやるだけちゃうのんと思うんやけれども、この手数料で310万円でこれ手数料のこう世界を超えとるやろというぐらいの手数料ですよね。で、それに加えて当初登録手数料、これはなんかこう債権番号、番号何番がどこそこですとかね、どこそこですとかって全部銀行なんですけども、そういうものですよね。これ20万とか40万とかね、もうなんか適当じゃないのっていうぐらいの金額なんですよね。で、まあいろいろ入ってですよ。で、保証料っていう、これ結局その信用保証協会にも払わされるんですね。で、これが850万っていうのが2億だったらいるわけですよ。で、結局なんじゃかんじゃで1220万というので、2億に対してだったらこれ 5.4% なんですよね。で、なんで入るんだと思うんですが、まあ最初はこれまたいいこと言うわけですね。いや、御社でありましたらですね、我が校が引き受ける私募債の、まあ、条件に適合しておりまして、これはどこさんでもこうお願いできるというものではありませんでしてです、まあ、御社の今の財務状況であればできるということなので、おお、そうか、それどういう条件なの。いや、これはですね、もう金利もちょっと一番安くしておりまして 0.8% とか、今まで、お、安いなと、ここになるわけですね。で、それもですね、毎月の返済ではなくって、毎年の、1年ごとの返済であるとか、もう5年分まとめてとかですね、まあ、その間元金返済がありませんから、資金繰りが楽ですよとか、こういろいろあるわけですね。お、そうか、そんなに楽なのか、そうか、うちもそんな私募債というものをこう引き受けてもらえるような会社になったのか、そうかそうかと、こうふわーっとなるわけですね。で、そこでその時にこうちらっとこう、まあ、ちょっと手数料も若干かかるんですけどとか、ファッとこう挟み込んでくるわけですね。 で、いやいや、もうそれはもう分かった分かった、まあ、それはもうせっかくですからもう聞けていただきましょうと、こうなるわけですね。もうまあなんかね、こうまあ言うたらこう飲み屋の姉ちゃんにこうなんかこう優しくされた後に、まあおねだりされて、ああ分かった分かったとこう言っちゃうみたいな感じなんですけれども、まあそれがこう元でですね、手数料バーンと払って、後で「いやこれ手数料がすごいんですよ」とか言って、じゃあ最初言うてはったやろっていうねことなんですけども、まあ、そこ確認せずに手数料をこう多額の手数料を払わされながらも、銀行引き受けの私募債を発行してしまうと、で後で、大変なことになってきてですね、で返済の時が来てもですね、で結局その1年分返済するのは大変ですよ、これは5年分まとめて返済、これも大変ですよ。でどうなるかというと、結局そこで、いやそうやったらまたこっちで貸しますからとかなって、また余計に借りさされてですね、もうぐるぐるぐるぐる金利なり手数料なりこうかかってくるというね、まあ、ですから、まあ、何が言いたいかというと、銀行引き受けの私募債はやめておきなさいと、やるんだったら少人数私募債にしておきなさいということですね。では次回をお楽しみにお待ちください。古山義明でした。